ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は江村歯科医院の江村健太郎先生に歯周病についてお話ししていただきます。江村先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では江村先生、自己紹介をお願いします。
はい、燕歯科医師会の江村と申します。燕市八王子で開業しております。時の流れるのは早くて、もう開業して25年になろうとしております。大事にしているのは、なるべく快適に食事ができる状態に持っていきたいと心がけております。本日はよろしくお願いします。
江村先生、昨年に引き続いてのご出演ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では江村先生、本日のテーマ、歯周病についてということなのですが、
はい、
歯周病とは一体どんなものなのでしょうか？
はい、では歯周病とは、歯垢の中の細菌が産生する毒素によって歯茎が炎症を起こして、さらに進行を起こすと、その歯を支えている骨まで溶けていく。で、最後には歯が抜けてしまう病気です。以前は歯槽膿漏と呼ばれることが多かったのですが、最近は歯周病という呼び方が一般的です。若い頃歯を失うのは虫歯や外傷、歯ぶつけたりとかが原因が多いのですが、40代を過ぎてからは、歯周病が歯を失う原因の最大のものとなります。日本人の35歳以上の8割が歯周病と言われています。
ありがとうございます。江村先生の昨年ご出演していただいた時のテーマが虫歯の予防だったのですが、虫歯と歯周病は関係あるのですか？
直接はないと考えてますが、虫歯になる菌と歯周病になる菌は別な菌なので、直には関係ないと思います。
歯について気をつけなければいけないことはたくさんあるんですね。
そうですね。
では歯周病にはどのような種類があるのでしょうか？
歯周病の種類にはいくつかありまして、歯肉炎、慢性歯周炎、侵襲性歯周炎、妊娠性歯肉炎、慢性剥離性歯肉炎、あと薬に起因するものとかがあります。それぞれなんですが、歯肉炎は、まだ歯茎だけの炎症で、歯ブラシをしっかりしたりとか歯石を取ったりすると、治すことができます。慢性歯周炎というのは、歯肉炎が進行した状態でして、この状態になってくると歯茎だけではなく歯を支えている骨にまで影響が出てきます。歯茎の腫れや痛み、出血、口臭などが現れて、だんだん歯がグラグラしてきて、最後には抜けてしまうこともあります。侵襲性歯周炎というのは、急性破壊性歯周炎とも呼ばれておりまして、以前は若年性歯周炎と呼ばれていましたが、10代から30代の比較的若い年齢でも発症することが多くて、症状の進行も早いためにあっという間に重症化してしまう傾向があります。 これは遺伝的要因や環境的要因が大きいとされており、家族で同じような症状が出ることもあります。続きまして妊娠性歯肉炎ですけども、妊婦さんが罹患しやすい歯周病です。妊娠中のホルモンバランスの変化によって細菌が侵食しやすくなったり炎症が起こりやすくなっております。またつわりなどによって食生活が乱れたり歯磨きが不十分になったりすることも要因に挙げられます。妊娠中に歯周病に感染していると母体に影響ができるわけだけではなくお腹の中の赤ちゃんもにもよくありません。早産や低体重出産時のリスクが高まるので安定期に入ったら治療することがおすすめです。
歯周病という言葉はよく聞きますが、
はい、
結構放っておくと重大なことなんですね。
そうですね、最後にはグラグラして噛めなくて歯が抜けてしまうっていう。
赤ちゃんにも影響が出てくるんですね。
そうですね、妊娠中の方が歯周病に罹患していると、早産とかね、体重が増加しないとかいうこともありますね。
歯周病は歯茎の病気と考えてよろしいのでしょうか。
歯茎が炎症を起こしてその炎症が骨に波及しないように骨が歯茎の炎症から溶けていく病気っていう感じでしょうかね。
まさしく歯周病、歯の周りの病気なんですね。
あ、そうですね、はい。
では江村先生、歯周病の原因はどのようなものなのでしょうか。
はい、歯周病は様々な要因が複雑に絡み合って起こりますけれども、最大の原因は、歯垢の中の細菌です。この細菌が産生する毒素によって歯茎が炎症を起こし、さらに進行すると、先ほども言いましたが歯を支えている骨が溶かされていきます。でそのため、歯周病の治療と予防においてはこの細菌の数を減らす歯垢をきれいにするというのが非常に重要です。
歯周病の治療はどのように行われるのですか。
はい、歯周病の治療では原因となっている、細菌の数をどれだけ減らすことができるのかが、最大のポイントとなります。そのために歯科医院で専門的なクリーニングなども行ったりしますけれども、最も重要なのは毎日の家庭での歯磨き、プラークコントロールですね。プラークコントロールというのは歯磨きをしたりとか、デンタルフロス、糸ようじと呼ばれているものでしょうかね、あと歯間ブラシなどを使ってお口の中の歯垢をきれいに取ることですね。歯周病の治療で一番大事なのはその歯垢、細菌の数を減らすことですね。
ということはやはりまずはしっかり歯を磨くということが大事なんですね。
そうですね、一番の治療法ですね。
歯周病を防ぐことは虫歯を防ぐことにもつながるのでしょうか。
お年を召した方など歯茎がこう下がってきて歯の根が出てきてる方とかだとその根元とかに歯垢がね溜まってると虫歯になりやすかったりしますので、やっぱりその部分をきれいに取るのが根元の虫歯とかね歯周病の予防に大事だと思います。
いずれにしても口の中のケアはとても大切なんですね。
そうですね、なかなか大変ですけれども大事ですね。
歯磨き以外に何か予防法はありますか。
はい、歯磨きが一番の歯周病予防の、最大の治療法ですけれども、それに付属することによって、歯医者でね、クリーニングしてもらったりとか歯石を取ってもらったりとか、あと詰め物がねこう磨きにくい形でしたらかぶせ直したりとかがありますかね。
歯医者さんというと虫歯になっていくようなイメージがあるのですが、歯周病予防の意味も兼ねて定期的に行くことが大事なんですね。
そうですね、昔はね痛くならないと歯医者に来ないっていう人が多かったですけども、最近は皆さん痛くなる前にきれいにして、歯槽膿漏の予防っていうことでいらっしゃる方も、増えております。
私も時々歯茎が腫れて痛くなることがあるのですが、それは歯周病なのでしょうか。
まあ、一概には言えないですけども、歯周病の疑いがあったりとか、あとは歯の根っこがね炎症を起こして腫れてたりとか、あと噛み締めとか食いしばりがひどい人だと歯の根っこが割れちゃうとね、そういうふうに腫れたりすることもありますね。
いろんな原因があるんですね。
そうですね、実際にはこうよくお口の中見てレントゲン取ったりしてよく調べないと原因がなかなかわからないですね。
口臭も歯周病なのですか。
口臭も歯周病の要因ですね。先ほど言った歯垢が産生する不活性ガスがありまして、それが匂いの原因の一つとなっております。
口臭は歯周病のシグナルの一つなんですね。
そうですね。では歯周病のセルフチェックとしてはいくつかありまして、はい、まずは口臭がある、朝起きた時に口の中がネバネバしていることがある、歯磨きした時によく出血する、歯茎がムズムズしたり、痒くなったりすることがある、歯並びが悪くなってきた感じがある、歯が伸びたような気がする、あと糖尿病がある、タバコを吸う、年齢が高齢であるということが考えられます。
歯周病の原因は多岐にわたるんですね。
そうですね、まあ、まずは最大の原因は歯垢なんですけれども、歯垢をいかに取って、口の中をねツルツルピカピカにしておくのが大事だと思います。
歯磨き粉を使っての歯磨きなどは効果があるのでしょうか。
まあ、個人的には歯磨き粉にいろんな成分入ってるっていうのが売ってますけども、そこまで大事ではなくて、いかにこう歯ブラシとかデンタルフロスっていう糸ようじとか歯間ブラシで汚れを落とす、歯垢を落とすっていうのが歯磨きを何を使うかよりも大事ですね。
歯磨き粉を使うかどうかよりも磨き方が大事なんですね。
そうですね、いかに汚れを落とすかの方が大事ですね。歯磨き粉の中にはフッ素が入ってましてね、それで虫歯予防になりますので、やっぱり使った方がいいと思いますけれども、大事な要因では第一の要因ではないっていう形でしょうかね。
歯磨き粉はあくまでフォローをしてくれるようなイメージでしょうか。
そうですね、補助的なものと考えていただけるといいですね。
では江村先生、歯周病の治療はどのように行うのでしょうか。
はい、歯周病の治療は、まあ、まずはね先ほどお話ししたようにお家での歯ブラシとか、あと歯科医院での歯石取りとかですね。なんで歯石取りが大事かと言いますと、歯石とかがねついてますと歯ブラシではあの石みたいに固まってるのに取れないんですね。で歯石がついてるとお口の中が歯磨きしづらい、汚れがつきやすい状態になっているので、歯石を取って歯磨きしやすく、あと歯茎の炎症を抑えるっていう形でしょうかね。あとはですね、歯科医にもよりますけれども、歯石取りとか歯ブラシでもなかなか治らない場合は、歯茎をね切ってですね、こうベロって剥がしてですね、歯の根っこのところをむき出しにして徹底的に歯石を取ったりとか、骨が歯周病で溶けたところをこうきれいに平らにしたりとか、あと時には歯周組織再生療法といって歯周病を少しでもこう骨を戻すっていう手術もあります。代表的な治療法としては骨を移植するとか、あと GTR 法っていう方法とか、あとは骨を作る可能性があると言われている薬剤を使う方法とかがあります。
細かいものから大掛かりなものまでいろんな治療法があるんですね。
そうですね。でただ先ほど言ったように手術すれば必ず治るというものではなく、やっぱり基本は丁寧な歯ブラシで、丁寧な歯ブラシができてないといくら手術してもなお悪化するという場合もやっぱりあるんですね。
毎日の丁寧なケアが一番大事なんですね。
そうですね、一番大事ですね。
一度歯石になってしまうともう歯磨きでは落とせないんですか。
はい、歯石になってしまうと歯ブラシではもう取れないので、まあ、自分じゃねなかなか取れないので歯科医院でこう除去してもらうのがいいと思います。
歯石を防ぐにはやはり歯磨きなのでしょうか。
はい、歯磨きですね。歯垢が溜まって72時間ほど経つと唾液の中のカルシウムをその歯垢が取り込んでだんだん石化していくというふうに言われてますので、毎日の歯ブラシが大事なのと、固まってしまったのは歯ブラシで残念ながら取り除けないので、歯科医でね取ってもらうっていうのがよろしいかと思います。
毎日の歯磨きをしっかり行って歯医者さんにも定期的に通うことが大事なんですね。
そうですね、定期的なメンテナンスが大事だと思います。ではメンテナンスとはどんなことをするかと言いますと、
はい、
歯のクリーニング、歯石取りとか、あと歯の表面をツルツルに磨いてもらったりとか、あとはやっぱり歯ブラシ一回こうお話ししてもだんだんやっぱり自分のやるようにやりたいように自己流になっていくので、まあ、磨き残しがここありますよっていうところをまた再度確認していただくとか、あと歯茎が下がって根っこが露出して根っこが出てきて虫歯になりやすい状態になっている人とかは定期的にフッ素を塗ったりとかをすることが多いですね。
では江村先生、歯のメンテナンスはどの程度の頻度で行うのがいいのでしょうか。
はい、通常は3ヶ月に1回ですね。1回歯茎の中とかに入り込んだ汚れが増殖してくるのにだいたい12週ぐらいかかるって言われているので3ヶ月に1回ぐらいが標準なんですけども、歯ブラシがすごい上手だったりとかすると半年に1遍でもよろしいですし、まあ、なかなかね歯ブラシがうまくいかないっていう方だと、月1遍とかね、あと先ほど言った外科の手術中の方だと週に1遍とか、さまざまな場合がありますが、まあ、通常は3ヶ月に1遍ぐらいが標準的でしょうかね。
定期的に歯医者さんに通うことで自分の歯磨きがうまくいっているかどうかも分かりますね。
そうですね。
では江村先生、最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、歯医者はなかなか、痛くならないとね行かないっていう方も多いですけれども、まあ、定期的にね受診することによって、自分の歯でね、噛めるというのはやっぱりお食事とても美味しくいただけると思いますので、なんかの折にね、受診されるとよろしいかと思います。
歯と健康相談室、今回は江村歯科医院の江村健太郎先生に歯周病についてお話ししていただきました。江村先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。